こんにちは。日本語教師の若です。皆さん、いかがお過ごしですか？毎日とっても暑いですよね。そんな暑い中、私は先日サマステ、サマーステーションですかね、の少年忍者のライブに行ってきました。そのコンサートは、キャパシティ、入る人数が1700人ぐらいのちょっと狭いところで、スタンディング椅子がなくてずっと立ってみるスタイルだったんです。ロックコンサートで、昔一回そのスタンディングのコンサート行ったんですけど、ちょっとね、押されるし足を踏まれるし、もうなんかすごいっていうイメージしかなかったんですよね。だからちょっと怖かったんですけど、でも皆さん安心してください。ジャニーズのスタンディングのコンサートは皆さんとってもマナーよく、この立つ場所を決めたらもうそこからね、こうジャンプして前に行こうとかしない、もうそこから動かないで、ペンライトを振りながら見ていらっしゃいました。本当にあれだったら初めての人でも心配なくスタンディングで楽しめると思います。そして会場が狭いので、本当に近い、もう顔ももう何だったらこう汗も見られるような距離で、本当ちょっと感動しました。少年忍者って21人のちょっとまあ、ね、人数が多いグループなんですけど、その21人だからできるダンスとかね、こう21人で横一列に並んだりとか、こう迫力があるパフォーマンスですごく良かったです。はい、というわけで、今回のナードチャッティングですねは、初恋ザラリです。こちらはザクザクロさんの漫画で、現在3巻まで出ています。2023年7月からテレビ放送がスタートしました。こちらは小野花凛さんという女性の方と風間俊介さんですね、ジャニーズのタレントさんですね、この2人のダブル主演、2人が、メインですねになってます。私はもともとね、風間俊介さんの演技が好きで見ようと思ったんですけど、このね、見ていくうちにこの小野さんの演技すごいなって思いましたね。なんか目の表情とか、ちょっとなんか止まったようなスローモーションの動きというか、いいんですよね。ちょっと詳しく言えないんですけど、ちょっとね、今回難しい役だと思うんですけど、変だなと思わずに、その違和感なくこう受け入れられるとか見られます。ぜひこちらね、ドラマの方をぜひおすすめしたいと思います。で、ストーリーについて少し簡単に説明していきますね。先ほども言いましたが、漫画の方は主人公一人、上戸ありささんという女の人で、この人がね、さっき難しい役って言ったんですけど、軽度の知的障害を持つ女の子です。で、軽度っていうのは軽いで、障害っていうのはこう何かやろうとしてもちょっとこううまくできないものがあるっていうのを障害があるって言いますけど、で、知的っていうのは、知るって書きますが、例えば体がちょっと動かないとか、ちょっと指が少し動かないっていうと、身体障害っていうような言い方しますが、知的障害っていうと、頭ですよね。何かを見てこうしようって考える力とか、判断決める力が少し人よりも遅いとか、ちょっとわからないとか、そういう感じですね。それを知的障害と言います。それが軽度、ちょっと軽い、知的障害を持つ女の子です。なので、ちょっと普通のっていうかね、普通って言い方もあれなんですけど、一般よりも少しこう考えたり行動したりするのに時間がかかってしまうので、このありささんは自分にこう自信が持てない。そしてその一般的普通であることに憧れている。そういう女の人です。で、今回ドラマダブル主演で、もう一人が岡村隆二というありささんより10以上年上の男の、会社の先輩です。 で、この人は障害がない、一般的な普通の男性ということになってます。で、あらすじなんですけども、そのアリサさんはその自分がちょっと知的障害があることを隠して、普通の一般的な人ですよっていうので、会社、運送会社、荷物を運ぶ会社ですね、そこで働き始めます。で、周りにこう障害があることが分からないようにこうルールを聞いたらこう覚えようと思ってメモしたり、周りの様子を見て自分は変なことをしていないかなっていつもこう気をつけるようにして働いてるんですね。でもそれでもちょっと他の人だったらすぐ分かることが分からなかったり、できることが時間がかかったりして、やっぱりダメなのかなってこう悩んで、でも頑張ろうって頑張っていくわけですね。で、それをね、今見ていたっていうか、近くにいるその岡村隆二さんですね、その人は、他の先輩はちょっとなんでこれもできないのって冷たく当たるんですけども、頑張っているアリサさんに対して優しく接してくれるし、質問にも丁寧に説明してくれるんですね。そこでアリサさんは岡村さんを好きになって、で岡村さんも一生懸命頑張るアリサさんを好きになって付き合うことになるんだけど、その上でもいろいろこう問題があるっていうね、そういう二人のラブストーリーです。で、この初恋ざらりのいいところは、これまでのその障害者、知的障害とか、その体がちょっと一般の人より動かないとか、そういう障害者が出てくるドラマって、やっぱりちょっとなんていうのかな、障害者を見る周りの問題とか、こう社会の問題にポイント、焦点が当たっていたと思うんですけど、このドラマは障害があることで自分に自信が持てないアリサさんが悩む姿とか、その彼氏の岡村さんが彼女をこう理解してどう受け入れていくのかっていう、恋愛ですよね。それに焦点が当たっています。でね、この恋愛なんですけど、岡村さんのこのアリサさんへの愛がね、ちょっとうざくて可愛いんですよ。うざいってなんかこうめんどくさいっていうか、普通じゃないでしょそれっていう感じで可愛いんですよ。障害があってこう普通うまくできるのができないんですね。周りはだからちょっとイライラするんですよ。なのに岡村さんは、一生懸命頑張ってるなとか、偉いなって褒めてくれるんですね。もうなんだろう、親バカみたいな感じ。親って子供がすることは何でも可愛いって思いますよね。それと同じ感じ。もうアリサさんがすること何でも可愛い、可愛い、偉いなって褒めてくれるんですよ。だからね、他の人から見ると、ちょっと好きすぎてバカって感じるところもあるんですけど、そこが面白いなと思うし、こんだけね褒めて認めてくれる彼氏がいたら、彼女としては最高だよなって思いますね。そういうところがいいところです。じゃあ、セリフの勉強いきましょう。今回のセリフのところはですね、会社で働くアリサさんが運送会社なので、髪の毛を長い髪の毛なので、後ろを一つにまとめてきてねって言われたけども、それをしてなかったから先輩に注意されるというところから始まります。じゃあちょっとセリフを読んでいきますね。先輩です。髪くくってきてって言われたよね。で、上戸さん、はい、くくってます。後ろで一つにくくってっていうこと、普通それぐらいわかるよねっていうところですね。ここ先輩と上戸さんのセリフです。まずここで解説していきますね。髪くくって、くくるっていうのはいくつかあるものを一つにする、まとめるという意味です。髪をまとめるっていう言い方でも OK です。で、てきてですね、これは N3 文法ですね。何かをしてここに来るですね。だから家で髪をくくって職場会社に来てですね、てきて。 なんかね、これよく使いますね。宿題やってきてねとか、ね、ちょっとこの、これ買ってきてとかね。何かをしてここに来るです。くくってきてって言われたよね。このよとねっていうのは、割とその日本語学習者の人、使い方わからないっていう、ね、だから使えないっていう人も多いかなと思うんですけど、よっていうのは相手に教える。で、ねっていうのは私は知ってる、あなたも知ってますねっていう確認で使います。だから、髪をくくってきて言われただけで止まってしまうと、そういう、事実がありますよっていうこと。で、よっていうと、あなたに教えましたよっていう意味が入ります。で、ねっていうと、私知ってるし、あなたも知ってますよ。ねっていう確認になるので、ちょっとね、言い方によってプレッシャーがかかります。だから先輩ちょっとイライラしてるんですね、ここね。あなたに教えて、私もそれを知ってるし、あなたも知ってるよね。なんでやってこないのみたいな感じですね。で、そしたら上戸さんは、はい、くくってますって言うんですね。これ上戸さん、有沙さんは、髪をまとめるっていう意味は別に、その時は前をちょっと2つまとめて、後ろは長いまんまだったんですね。だけど前をまとめてるから、あれくくってますよって言ってます。で、その次で先輩がはーってね、こうイライラしながら、後ろで一つにくくってってこと、ね、長い髪のままじゃなくて後ろを一つにまとめてくださいっていうことですよと。で、普通それぐらいわかるよね。このぐらいっていうのも N3 文法で出てきますね。どの程度ですか、大きいですか、小さいですかとかね、そういう何かっていうのを知らせるためのぐらい。例えばこれ辛いですよ、涙が出るぐらい辛いですよとかね、ちょっと舌がピリピリするぐらい辛いですよとかね、それと同じぐらいで、だからこれはその髪をね、くくってきてねって言われたら、その後ろを一つにまとめる、そういうこと、それぐらいはわかるよねって、もう一回ね、プレッシャーかけてますね。で、次のラインいきますね。で、岡村さんが出てきます。あれ、どうしました？で、先輩が髪を注意したら、で、岡村さん、髪、ああなるほどね。この2人の状況を見て、状態を見て、そこで何が起きているのか理解したんですね。で、次に、あ、上戸さんって言って、ね、で、次上戸さん、はいですね。で、この次の岡村さんのセリフすごくいいんですよ。ってまず考える、ね、っていうところが入ります。で、長い髪は作業するときに引っかかっちゃって危ないから、だから後ろにくくってっていうことだったのよって言います。で、上戸さんが、引っかかっちゃって危ない。で、岡村さん、そう、危ないでしょ。で、上戸さん、じゃあお団子でもいいですか。大丈夫って来てますね。ここね、岡村さんすごいなっていうセリフなんですよ。この短いセリフなんですけども、まずっていうのは考えてる、 どうしようかな、何から言えばいいかなって考えてるんですよ。で、何を考えてるのかっていうと、その有沙さんがちょっと理解できてないみたい。だからどう説明したらこの子は髪をくくるっていうのが後ろだってわかるんだろうっていうのをね、相手の何て言うのかな、考え、相手がどう言えばわかるんだろうって、相手を想像してるなんですよ。ここは岡村さんの優しいなっていうところが出てますよね、このだけに。で、って考えて、長い髪は作業するとき、作業するっていうのは手を動かしたりして、仕事をするのを作業するって言います。PC でも作業するとかね、言いますけど、作業する。この場合、運送会社なので、荷物をこう運ぶとき、その作業をするときに引っかかっちゃって、髪の毛が引っかかるですね。荷物にこう髪の毛が挟まれたりして、引っかかってしまってですね、そういう失敗があって危ないから、 because ね、危ないから、だから後ろに髪の毛をまとめてっていうことだったのよってきてますね。ここで4年を使わないところもポイントですよね。そういうことだよって相手に教えてるんです。ねって、わかるよねみたいな同意の確認ではなくて、そういうことだったんだよ、ね、こうやって教えたんだよってか言ってるわけです。ね、ウエイトさんがようやくここで、あ、引っかかっちゃって危ないっていうことだったんだって理解します。で、この次ですよね。岡村さん、そう、危ないでしょうって聞いてるんですよ。これも危ないよねだったら、もうちょっと岡村さんの性格、ちょっと悪いなと思っちゃうんですけど、でしょうって相手にもう一回聞いて、それ、考えて、わかるでしょって、相手にこう考えてもらってるんですよね。ここ本当にね、ちょっとね、自分と違うタイプっていうか、自分だったらこうできるけど相手ができないっていう場合に、相手のことを想像してどうやって説明したらいいんだろう、どうやって分かってもらったらいいんだろうっていうことを考えて言葉にしてあげている。それも相手を、ね、困らせないように、プレッシャーをかけないようにしてる。このね、その岡村さんの想像力とか優しさとか、その理解力とか、本当にね、この2つのやり取りでものすごい、この岡村さんすごい人だなっていうのが分かってきますね。ここいいとこなんですよ。で、次ですね、有田さんが、じゃあお団子でもいいですか、まあ、理解して、ね、後ろでまとめる、後ろで、まあ、ちょっと丸くお団子、まあ、団子って食べる丸い和菓子ですね、団子のような丸い形で髪の毛くくってもいいですかって聞いてて、あ、うん、大丈夫って言ってます。ここのね、岡村さんとその上戸さん、有田さんのやりとり、ここは本当ちょっとキュンって心がこうキュッて動かされるようないいシーンでしたね。はい、というわけで今回はザクザクロさんの漫画初恋ザラリでした。ちなみにこのザラリっていう言い方、オノマトペでザラザラしているっていうのはね、聞いたことあるかなと思うんですけども、まあ、例えば床がザラザラしているっていうと、まあ、その床の上に細かい小さいゴミとか砂とかがあって、ちょっと気持ち悪い感じ、なんかちょっと髪の毛がザラザラしてるなって言うと、ほこりがいっぱいついてるとかで、ザラリになるとこれ1回だけってっていう意味になります。まあ、例えば他にもキラキラしているがキラリとかありますけど、だから初恋ザラリってなんかちょっとえっていうようなタイトルなんですけど、初めての恋が何か触った時に一回だけ、ん？なんだこれは、なんか気持ち悪いなっていう感じがするっていうイメージです。だからそのなんかゴミなのか、なんか気持ち悪い感じがするっていうのが、この2人の関係がちょっと他とは違う、ちょっとうまくいかないかもしれないみたいな予感をさせる、そういう、このタイトルもね、センスがある面白いタイトルだなと思います。はい、というわけで初恋ザラリでした。ここからはお知らせです。ワカランゲージラボラトリーでは、私ワカがオンラインで日本語のプライベートレッスンをしております。日本語の本を一緒に読みたいとか、ニュースやアニメ、ドラマとか、いろいろなテーマで話す練習がしたい、ちょっと解説これ聞きたいなど、生徒一人一人のリクエストに沿ったコーチングスタイルでレッスンをしています。このポッドキャストの説明文のところにホームページの URL が載っていますので、詳しくはそちらをご覧ください。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。